クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグフォード株式会社代表の徳井聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第15回です。よろしくお願いします。
お願いします。15回来ましたね、
はい、結構節目というか、ね、気がついたら来ましたね。
5の倍数だとちょっとなんか節目な感じしますよね。
なんか20回でも同じこと言ってるかもしれないですけど、
うん、ね、そうですね、毎回変わり映えしないんですけど、なんとなく5回単位だとそう感じ
ます。そう感じますよね。はい、で前回がですね、うん、中年企業の是非というお話、まあ、結構ですね変化球のテーマだったんですけど、うん、話し始めたら深かったというところでしたね。
そうですか、まあ、そうですね、まあ、人間誰しも今が一番若いんで、はい、頑張ろうっていう話ですか。そうです
ね、もう本当10年後から比べたら10歳若いですからね。
と思いますから、
はい、ですね。なんで今から頑張っていきましょうと、はい、今日この日から。で今日のテーマがですねちょっと真剣になりまして。
真剣ですか、
はい、経営者に不可欠な営業の話。
なるほど、中年とだいぶ変わりましたね。
そうですね、この振れ幅もね経営中毒の魅力なんで。
わかりました。
でこれ本当にすごい本質的というか重要な話だなと思ってまして、うん、はい、まあ、そもそもやっぱりこう物を売らないことには経営で成り立たないわけですよね、
うん、そうですよね、
はい、あの会社によっては営業担当の方がいらっしゃる会社もあるんですけど、うん、まあ、初期の頃はやっぱり経営者自身が営業活動というか物を売りに行かなければいけないんですよね、
うんうん、そうですよね、
はい、ちょっとその辺のお話を聞きたいなと思うんですけど。
ありがとうございます。じゃあふわっときたんですけど、まあ、営業って、はい、まあ、何をもって営業とするかは定義いろいろだと思うんですけど、はい、ちょっと抽象的にして自社ないし自社のサービスの価値を伝えて、はい、お客さんであれば購買しても、まあ、買ってもらう、
はい、
でもそれってお客さんだけじゃなくて例えば採用もある意味で営業活動みたいなところもあって、
はいはいはい、
自社の魅力を伝えて会社に入社してもらうと、
うんうんうん、
対価は払うわけではないですけど、
はい、
あるいはいろんな外部の会社さんとかに協力してもらうもそうだし、仮に自分がお金を払うであっても、
はい、
あちらも選ぶ権利もあるので。
そうですね、
でこの会社のためにやろうと思ってもらえるかという意味では、あらゆることは営業といえば営業な気はしていますっていう感じですね。
んなんである意味その自分がまあ払う場合もあるんですけど、うん、相手と何らかの合意を結ぶ、うん、合意形成をするって感じなんですかね。
合意形成をしたり、はい、何かしらの行動アクションをしてもらう、ということは広い意味では営業活動だと思っているので、うん、これはある意味で、まあ、全ての活動が営業につながると言ってもまあ過言ではないというか関連しますよね、
うん、そうですね、うん、確かに何かのアクションを起こしていただくって、うん、もうこれってもう日々やってることですもんね。
そうです、まあ、分かりやすいのは商品サービスを買ってもらうとかですけど、はい、その潜在層をまあ作る、
はい、
いろんな方々とのプールというか関係性を作っていくのもこれも営業なので、
はい、
むしろ社長の一番大きい仕事かもしれないですよね。
そうですね、
まあ、その一つでしょうね、
はいはいはい、でそうすると、まあ、社長のもう一番大きい仕事だと思うんですけど、うん、まあ、こうどういうふうにやっていけばいいというか何を考えて営業活動ってやっていけばいいんですかね、うん、
これはいろんなパターンがあると思いますが、
はい、
まず一つ目大事なことは、まあ、営業という言葉のイメージだとついやっぱ物を売るセールスマンみたいなイメージが強いですけど、はい
は
い、
ありますよね。
やっぱり順番は相手ですよね。
はいはいはい、
結局相手が望むこととか相手が良い状態に近づけていくというのが広い意味で営業活動のベースだと思っているので、うん、こっちの要望を一方的に押し付けるというのはむしろ営業とは、はい、真逆かなとは思いますよね。
うん、じゃあやっぱりその相手ありきで相手が何を求めてるのかというのをキャッチする、うん、そこからですかね。
キャッチするだし、はい、あとは特に経営者社長になってくると全ての個別の要望に応えていくというよりは、まあ、自分たちが実現したいこととか目指したいこととか、はい、そこがあった上で相手の望むことをこういかに重ねていくかというか、
はい、
それ両方大事ですよね。
うん、確かに。なんかすごい思ったんですけど、うん、経営者ってその最初のうちは、うん、何でしょうかね、こう自分で全部やらなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でも中には例えばその前職会社員時代に、うん、営業の経験がないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
多いですよね、
多いですよね、うん、 例えばまあエンジニア出身の方とか、うん、でもそれでも営業やらなきゃいけないってなった時に、うん、なんかどういうところからこうやっていけばいいのかってあったりしますか？まあ、
もちろん営業って広い意味では人間関係なので、
はい、
まあ人間関係をいかに構築できるかというところは一つ前提になりますと、
はい、
そういう意味ではそこが特に得意な人もいれば、どちらかというと後天的だったり、
はい、
まあ、好きではないっていう人もいるとは思いますと、
はい、
ただこれはもう経営者は必要なので、仮にエンジニアの方で対外的な商材売る営業が得意でないとしても、優秀なエンジニアを集めてくるとか、
はい、
そういう意味では、はい、広い意味では営業の役割を担うわけなので、
そうですね、はい、
なんかもうどっからというかやっぱやらざるを得ないっていう感じはありますよね。
Just do it みたいな感じですかね。
というとちょっとあれですけど、例えばあの私も今、まあ、当然社長業もしてるわけですけど、はい、広い意味では営業という言ってもいい仕事は確かに多いんだと思います。
じゃあ、
単純にサービスを売るとかって意味じゃなくて、
はい、
いろんなところとアライアンスを組むとか、はい、採用活動もそうでしょうし、何か一緒にこういう事業を仕掛けていきましょうとか、はい、そういう意味では営業ですよね。で当然まあいろんな提案に関わることもありますけど、やっぱ難しいのが、なんていうんですかね、私も営業職としてずっとやってたわけではなかったので、
はいはい、
やり方正直分かんなかったですっていうのが実態でした。
はいはい。その分かんない中で、じゃどうしていかれたんですか？
試行錯誤
しました。試行錯誤。やっぱ just do it じゃないですか。
いやいや、まあそうなんですけど、やっぱ営業っていうと、形式ばりすぎちゃったんですよね、私の場合は。はいはい、昔も話しましたけど、
ね、はい、
いっぱい提案書作って持っていったりとか、
はい、
こういうサービスどうですかって話なんだと結構しがちだったんですけど、
違
くて、
はい、
やっぱまず前提になるのは相手のことを理解したりとか、
はい、
まあ、そのさらに前でいくと相手との関係性を、信頼関係いかに構築できるか、
うんうん、
まあ、もうちょっと実際お金が発生する前になればどこが困ってて何が課題でとかっていうところを理解しようとしに行かないといけなかったんですよね。うんうんうん。ただ私の場合どっちかというとプロダクトアウト的にサービスを当てに行って、
はい、
むしろそれが営業活動だと思ってたんですけど、
はい、
数打っても当たんないですよね。ジャストドイツのやり方が悪いと本当にジャストドゥしただけっていう、
なるほど、成果に結びつかないってことですね。
みたいな感じはありましたね。
ああ、そっか。だからジャストドゥイットはしなきゃいけないんですけど、うん、ちゃんと考えた上でジャストドゥイットしなきゃいけない。
まあ、はい、単純に言うと質かける量なんですよ。
そうですね。そうですよね。
で、やっぱり量も大事だし、はい、でも質が悪いものを量やっても全然成果は出ないので、あとはその質というものが短期の数字につながることだけを目指しすぎると、はい、まあ、もちろんそれが大事なタイミングもあるんですけど、
はい、
やっぱり相手のなんかこの15分で売りつけようってやってもやっぱうまくいかないですよね。
そうですよね、はい、
相手の状況をちゃんと理解して、で、まあ、相手というか個人で言えば相手だし、
はい、
組織で言えば組織構造とか組織の課題、意思決定構造を理解して、そこの課題に対してどう、まあ、一緒にパートナーというか、
はい、
伴走しながらそれを解決していくかっていう姿勢になったら、結果としてだいぶ売れるように結果としてなりましたっていう感じですね。
うん、そうなんですね。
うん、
でもなんかちょっと私も個人的なお話をさせていただくと、
ぜひ、
もともと編集者という仕事をずっとやっていたんで、うんうん、あんまりその物を売るっていうこと、うん、まあ、つまり営業をするってことに対しては、うん、そこまでその意識がなくて、うんうん、もちろん編集者として誰かこう書き手の方にオファーを出して書いていただくみたいな、うんうん、まあ、多分広い意味では多分それ営業活動で、そこでこう合意形成を結ぶっていうのは、うん、結構日常行動としてやっていたんですけど、うん、じゃあそのプロダクトをどなたかにこう買っていただくっていうのは、うん、またそれは例えばじゃあ出版社だったら営業部っていうのがいるんで、
うん、
別のチームの仕事だったんですよね。
なるほど、なるほど。
だからどっちかっていうとその面白い作品、中身を作り込むっていうところに自分の意識っていうのがより向いていたんですけど、うんうん、ただこういうふうにこう音声事業っていうのをやり始めると、うんうん、音声の中身を作り込むのはもちろん大事なんですけど、それ以上にこの音声っていうのは一体どなたが求めていて、でどなたの課題を解決するのかっていうところをまず考えないと、そもそも中身を作り込んでもしょうがないなっていうふうに、結構なんか自分の考えの優先順位というか順番が変わったところはありましたね。
なるほど、
はい、
素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですか。いや、なんかおそらくこれ編集者に限らず、ものづくり系の人が独立したときに最初になんかこう直面するシフトかなって感じがするんですよね。
壁ですよね。
はい、
もちろんものづくりも素晴らしいと思いますし、はい、まあ、いわゆるクリエイター、私もどっちかというとそっちの方が元は好きなタイプなので、別に誰のために作るっていうかこれが好きなんですみたいなのは、はい、私も、はい、どっちかというとそういうタイプなんです。ただ、あれ作るのが好きな方が企業を経営してうまくいかないケースって、すごい技術力はあったりとか、うん、すごいこだわりはあるんだけど、はい、お客さんが全然ついてないので、うん、もったいないよねというか、よく大学発ベンチャーとかもありがちなんですけど、はい、技術力すごいけど、はい、ビジネス特にありませんみたいな
そうですね、
まだね、まだ、でそれを誰に向けてどういうビジネスにしていくかっていうところをちゃんと考えていきたいみたいな相談も多かったりするんで、
はい、
セットですよね。だから価値を作るということと、はい、ちゃんとそれを誰かに届けて持続的な、まあ、事業なり、まあ、採用とかで言えば組織なりにしていくのは、うん、まあ、両方ないとダメですけど、一方でなんか口だけうまくて中身がなかったら、それはやっぱり一旦買ってもらってもその後絶対うまくいかないので、
はい、そうですね、はい、
両方大事ですよね。
うん、確かに経営者としてはもうやらざるを得ないところ、うん、あの得意苦手関わらずやらざるを得ないところだと思うんですけど、うん、なんかポイントってあったりするんですか？
ポイントは、はい、まあ、私も教えてほしいぐらいだなと思いつついろいろ学んできたんですけど、
はい
経営者ってお化け的に営業力がある人って結構いるんですよ。
あ、はいはいはい、
この人の周りってなんでこんなにたくさん人集まるんだろうとか、はい、この人が行くと確かに何でもそれは応援したいなと思って、私もいろいろ見ながら試行錯誤してきたんですね。で、本邦初公開で言いますと、
お願いします。
いや、そんな大した話じゃないんですよ、
はい、
一つ目はですね、まっすぐなことというか、
ほ
う、なんか情熱、はい、思いがあること、言い方はいろいろです。
はい、
結局この人打算で動いてるなとか計算で動いてるなっていう人って瞬間的には数字が出たりするんですけど、これはもう特に経営者はなおさらそうなんですけど、こういうことが実現したいとか、あるいは対クライアントさんに対しても自分たちが儲けたいじゃなくてそのクライアントさんを少しでも良くしたいとか本気で思ってるとか、これ実際に思ってるんですよ。でそこがブレないまっすぐというか情熱思いがある、投資家からしてもそれぐらいの情熱を持ち続けてる人には出資をしたいし、
はい、
クライアントでも同じ商材でもやっぱ自分たちのことを一番思ってくれてる人の方がやっぱりこの人にお願いしたいなと思えるじゃないですか。
そうですね、
ちょっと忙しいからやっぱ変えますとかじゃなくて、常にやっぱこちらのことを本気で自分たち以上に考えてくれてる、こういうまっすぐさというか情熱のブレなさは、
はい、
実は大事で、経営者って忙しいしいろんなこと考えないといけないんですけど、当然時間に制約はあるものの、やっぱ一人一人だったり、まあ、大事にするものも一人一人一社一社に対してもちゃんとまっすぐであり続けてるっていう人はやっぱり人がついてくるなっていうのはまず一つ思いますと、
はい、
二つ見ていいですか？
はい、お願いします。
なんかこれ意外としょうもない話みたいに聞こえるんですけど、
はい、
豆なこと、
豆、そうですね豆なこと、
ちょっと私はどっちかというと、はい、サボりがちな例なんですけど、
あ、そうですね、はい、
やっぱりね、豆な人は人間関係強いですよね、はい、
そうですね、なんかあれですよね、あの本当に口説きたい、例えば採用したい方がいたら、うん、5年がかりで口説き落としましたとかありますもんね。
あります、まあ、うちもありますし。
ありますか、はい、
うちの役員で20年越しぐらいで来てもらって、
20年越しすごいですね。
あの当時大学生だったんですけど、
はいはいはい、
その時から一緒にやろうよって言ってて、でまあいろいろあって来てもらったみたいな人もいるんですけど、
はい、
まあ、それはちょっとたまたまっていうのもあるんですけど、はいはいはい、でもやっぱり困った時だけ連絡してくる人とか、はい、売りたい時だけ連絡してくる人って、はい、人にもよるんでしょうけど、人間そんなになんかじゃあ助けようってやっぱあんまならなくて、
そうですね、
日頃からのこまめなキープインタッチとか、
はい、
わあすごいされてますよね皆さんね。それをまあ本当に自分でやってる人もいれば、いろいろ周りの方もに手伝ってもらいながらやってる人もいますけど、
はい、
一人一人のことやっぱ覚えてますしね、誰だっけみたくならないの で、
そうです、ね、
よくそんな接点があってたくさんの人と話してるのに覚えてるなとか、はい、これは天然も含めてそれぐらいできてる人はやっぱり人望ありますよね。これ対社内も同じです、
はいはい、
人数が少ないうちは顔分かるの当然ですけど、人数が多くなっても、まあ、新しい社員の方に個別に声をかけたりとか、社外の人に対しても固有名詞で覚えていて、
はい、
過去の何かありがとうみたいな声かけられたりとか、
うん、
これはもう本当著名な 経営者さんほどそういうのされてますよね。
そうですね、まあ、例えばそのお手紙を書いたりとか、うん、そういうのも本当にまめにされてますもんね。
お手紙とか、まあ、メールとか、
はい、
メッセンジャーでも LINE でもいいんですけど、
はい、
まあ、そういうコミュニケーションを取ったりとかですよね。やっぱりおごらず感謝もしつつ、
はい、
こまめなコミュニケーションできるっていうのは2つ目かなと思いますよね。
うん、そうですね。
3つ目言っていいですか、
はい、
何だと思いますか。
なんだろう、まっすぐなこと、まめなこと。
まあ、っすぐはまあ情熱も含めですね。
はい、情熱も含めですよね。まめなこと、可愛げ。
可愛げね。確かにね、それはありますよね。
ありますか。
特に目上の人とかから好かれるみたいなのは、可愛げっていうのは確かにありますよね。可愛げって何なんですかね。確かにありますよね。わかん
ないですけど、なんかありますよね。これもだから人の不思議な魅力なんですけど。
うん、可愛げって、要素分解すると、はい、一つはなんか頑張り続けてるみたいなのが私結構あると思ってて、
はいはい、
可愛げって基本目上の人から下に行くケースがあるじゃないですか。
そうですね、はい、
で彼は結構若くて頑張ってんだよねみたいな話とか、まあ、それこそまっすぐに情熱を持ち続けてるし、
はい、
あとは打算じゃなくてやっぱ感謝とかリスペクトがあるし、はい、だからさっきの2つともかなり重なりますよね。
そうか、そうですね、包含してますね。そこで
もう一個なんでしょう。
もう一個だからそこと被んない話ですよね。
周りで営業力、はい、あるなみたいな経営者さんを想定してもらうと、
はい、まあ、なんか自信というか言い切ってるところだったりします。
それはありますよね、
はい、
なんか不確実の中でも信念を持ってやってるみたいなところはすごくあるなと思っていて、
はい、
だからさっきのまっすぐと情熱ともまさに重なるところですけど、自信ない人ってやっぱりモテないですよね。
そうですよね。
自分たちはこういうためにこういうことやってるんだっていうのが、まあ、ブレない人っていうのはすごく大事かなと思って、
うん、そうですね。なんかその嘘をついてるわけではなく、
うん、
まあ、不確実であってもいやこうなんですよっていうふうに、うん、もうそちらの方が信じてると、うん、あ、やっぱそうなのかなっていうふうに思うじゃないですか。
そうですよね、
ええ、
まさにそこはすごく大事かなと思ってます、
はい、
で私いろんな捉え方できるんですけど、
はい、
もう一個ぐらい挙げるとするなら目線がですね、
はい、
同じというかパートナー的に捉えられる人は私すごいなと思っていて、はいはいはい、あるものを売るのも相対すると私はこっちに売りたい、
はい、
相手はこっちの話を聞きたいとか買いたいとかってなりやすくて、はいはいはい、要は対面構造になりやすいんですよ、
はいはいはい、
あなたは私はなんですけど、
うん、
でもそれ主語は私たちはっていう風に捉えて、
あ、
自分私たちはなんか一緒に、まあ、相手なんですけどね、
はい、
相手、それは相手のことを理解するし相手の実現したいことを一緒にどう叶えていけるかっていうことだと思ってるんです、はい、例えば商品売るのもサービスするのも、
はい、
クライアントさんが実現したいことと自分たちが実現したいことも重ねて、
うん、
一緒にどう実現していくかだし、採用も会社が採用してあげるとか入社してもらうじゃなくて、
はい、
組織のゴールと個人が実現したいことをどう一緒に私たちに両立していくかっていうことだと思ってるし、
はい、
まあ、他の提携とかもそうですけど、なんか売る側買う側っていう構造にしちゃうとやっぱりどっかで関係って破綻するなと思ってて、
はいはい、
同じ目線を向けるか We であれるかっていうのは結構大事な気はします。ただそれが成り立つのも前提としては野村さんおっしゃったように、
はい、
まあ、ブレずに自分を信じてまっすぐであったり情熱があったりして、で人とのことはやっぱり、まあ、豆っていう言葉が正しいか分かりませんけど一つ一つの関係を大事に感謝もして、はい、個人のこともちゃんと認識していて、やっぱパートナーとして一緒にこう課題解決をしていけるみたいな、はい、そういうマインドセットがある人は経営者としては営業力があるなっていうのは、営業力っていうのかな、もう半分人望の話になってきますけどね、
まあ、でも確かにそういう方の周りには人は集まりますよね。
そうなんですよね。なんかいろんな有名な経営者さんいるじゃないですか、
はい、
松下幸之助とか、
はいはいはい、
和夫さんとか、なんかでも、まあ、直接間接いろいろ聞けば聞くほどなんかそういうようなところに感謝とか言うじゃないですか、
言いますね、
感謝ねとかって思うんですけど、
は
い、まあ、確かに近くなればなるほどそういうことだなみたいなのをなんか感じたりとか、
は
い、
確かに。でもそれこそ私あの松下幸之助さんが、うん、あの作った出版社がファーストキャリアなんですけど、
あ、そうかそうか、
あの社税はあれですよ、素直でした、
うん、なるほど、
ね、東海さんがおっしゃった一番最初の、
そうですよね、はい、なんかでもそういうのは結局、
はい、
一定以上の経営者とかになると超越してそういうところに収束していくんだなとか
って、はい、うん、そういうことなんでしょうね。やっぱり
なんかロジカルシンキング力ありますとかじゃないんですよね。
うん、そういうことですよね。まあロジカルシンキング力ある人は他のロジカルシンキング力ある人に置き換えられますからね、
うん、そうなんですよね。最終的にはスキルセットが足りないところは、
はい、
そのスキルセットがある人に手伝ってもらえばいいので、
うんうん、
もうちょっと上位概念というか土台みたいなことが大事なんでしょうね、
はい、確かに。でもなんか今のその私たちまで思い出したのは、うん、例えばなんかその上司部下のフィードバックでもよく聞くんですけど、うん、こう先生と生徒とか上下になっちゃうと、はい、基本その下の側って心を開かないから、
う
ん、
そうですよね、
テーブルのこう同じ側に座って、うん、同じ側から課題をこう見て、うん、まあ、これをちょっと一緒にどういうふうに解決していこうかねっていうコミュニケーションを取るといいみたいな話もありますよね、
うん、そうですよね。
だからなんかそこに近いのかなと思いましたけど、
目線が同じっていうことが特に経営者においては大事なのかなとは思いますね。
うん、そうですね。確かに今おっしゃっていただいた、そのまっすぐであること、うん、それからマメであること、うん、まあ、あとこう対等なパートナーになれることって、うん、まあ、本当にいずれもすごく重要だなと思いましたね、
うん、ありがとうございます。まあ、もちろん細かい営業のテクニックとかいろいろあったりとか、
はい、
営業のなんか話し方とか、アイスブレイクとか、はい、情報をどう話していただくかとか、クロージングとかあるので、はい、まあ、それはちょっとまた別の機会に譲るとして、経営者社長で言うと、あとは結構聞くのはトップ営業ってやつですよね。
はいはいはい、そうですよね。
うん、トップ営業むずいですよね。
むずい、まあ、だからまずあれですよね、アクセスするのも結構大変ですよね。
うん、でもやっぱりトップ営業は常にありますよね、
は
い、どういうことかっていうと、
はい、
トップ営業っていうのは社長が営業するっていうことだけの意味ではなくて、
はい、
意思決定者同士で対話をするっていうことだと思ってるんですよ、うんうん、
はい、
まあ、トップ対トップのケースが多いですよね、
ええ、
そうすると社内の何かこういうルールがどうしてもあるとか、
はい、
この人にあげないとみたいな話ではなくて、
うん、
トップつまりまあ経営の一番大きい課題とか重要なことを軸に、
はい、
いらないというと失礼ですね、なんかこうやや派生するおひれは置いといて、
うん、
本質論だけをベースに会話ができるので、
はい、
意思決定も早いし、間に誰かが入らないので、で、いいものはいいし、あんまり前例とかじゃなく意思決定できるケースが多いので、これは大きい会社にむしろなればなるほどトップ営業は効きますよねっていう感じですよね。は
い、でもなんかその分、一発で決まる分、うん、普段の営業よりも注意すべき点とか多いような気がするんですけど。
これはめちゃくちゃ多いです。
はい、
で、さっきの話とほとんどつながるんですけど、打算で駆け引きしてもトップ営業ってあんまりうまくいかなくて、
はい、
それこそ自分たちがさっきの一つ目ですね、何者でどういうことをまず実現しようとしているのかと、
うんうんうん、
ここの情熱とかまっすぐさがないとダメだし、
はい、
まあ、豆さは初見だと難しいものもありますけど、3つ目はやっぱすごい大事で、どっちかがウィンでどっちかがルーズな関係っていうのはやっぱあんまりうまくいかないんですよね、
うんうん、
ここを一緒にこういう未来をお互いウィンで実現していこうっていう構造、はい、まず前提としては作れるか、まあ、最終的には価格がどうとか、
はい、
なんか割合がどうとかっていう多少のメリデメウィンルーズの数字の話は若干あるにしても、
はい、
そういう姿勢になれるかどうかですよね、
うんうんうん、
お互いこの人とやりたいなとか、この人が率いてる会社とやりたいなと思ってもらえれば、はい、あと詳細は担当者でっていうふうにできるので、
うんうんうん、
そこがすごく大事かなと思いますね。
確かに。だから逆に言うとあれですよね、その、うん、そこで、
うん、
うまくいけば話が進むし、うん、そこでミスっちゃうともう結構リカバーできない感じします
よね。いやもうリカバー不能だと思います
よ、ね、ですよね、
うん、
だから本当一発勝負の緊張感ってありますよね。
そうですよね。いや本当そうだと思います。やっぱそこがうまくいかなかったらやっぱりどんだけ細かい商談しても無理だと思いますし、はい、うん、
ですよね。
そっちからいくと話は早いですよね、
はいはい、
とは思いますね。
徳谷さんもトップ営業されるときって気合い入れていかれるんですか？
ネクタイしてみたいな。
ネクタイしてみたいな。
なんかその格好の問題ではなくて、
はいはい、
ネクタイ私あんま好きじゃないんですけど、
ええ、
気合いを入れるの意味によるんですけど、はい、一つ一つの機会を大事に臨みますっていう感じで、はいはい、別にそれはトップ営業だけじゃなくて、
うん、
あらゆる場はそうあるべきだと思ってますし、極力そうしてますけど、はい、やっぱ相手の方のことだったり、その相手方の会社がどういう遠隔なり歴史を経て今に至っていて、何を大事にしていて、これからどういうことを実現しようとしているのかみたいなところは、まあそれはみんな知ってると思いますけど、
うん、
めちゃくちゃ当然見たり考えたりしますと、
はい、
でその上でどうしたらそのトップの社長にとっても相手方の会社にとってもどういうことが実現できたら一番いいになるだろうかっていうことを考えながら、で言ってもいきなりじゃあこのサービスやりませんかというよりやっぱり相手の理解を極力私としてはしたいと思いますよね。
はいはいはい。
そこの準備はやっぱり最大限して臨むし、どっちかというと売るというよりは信頼関係を本気で構築するきっかけに する気概では臨んでいるかなとは思いますよね。
うんうんうんうん、
まあ、相手が当然なんかカチッとしてネクタイしてればそれは下行った方がいいです、
はい、別に、はい、TPO 的に、
うん、そうですね、
ええ、
なんか見た目の問題だけではないって感じですよね、はいはい、
だからまあある意味その何をいくらで買いましょうとかいう話以前に、
う
ん、あのなんか組める相手かなみたいなふうに思ってもらうのが大事ですかね。
逆に第一声でそういう話が来る方とは、はい、ちょっとやっぱり順番が違うんじゃないかなと私としては思っちゃうっていうのはありますね。
確かに、
まあ、もちろんどちらかがお金を払うケースはあって当然、はい、じゃあ何をいくらで売ってくれるのとか何してくれるのみたいなケースもありますけど、あんまりそういう関係って長続きしないんじゃないかなと思ってて、
そうですね、
うん、とは思いますね。ただこれちょっと脱線すると、
はい、
あの私の立場だから言うわけじゃないんですけど、はい、社長とか経営者のカードの切りどころっていうのもあって、
はいはいはいはい、
担当者からすると、社長行って話してくれたら楽だから、はい、ちょっと社長トップ営業お願いしますみたいな、じゃとはいえやっぱりそのどういうタイミングで相手方もどういうマインドの時に出てもらうかっていうのは結構大事だったりするんですよね、
はい、
これあのクレーム対応とかも大事で、これ以上切れるカードがなくなっちゃうと難しくなる部分もあるんで、
そうですね、
その使い道は多分実際は大事だったりします、
ね、確かに。だからあれですよね、本当にあの乱打すると安くなるというか
まあそうなんです、そうなんです、はい、本当にそこはあると思ってて、まあ、組織内でもねやっぱりそういうのは大事かなとは思いますよね、はい、
確かにそうですよね。
来るのが当たり前になっちゃうみたいな、
ね、ということですよね、
うん、
だからトップ営業と謝罪はもうここぞという時だけ社長が出てくると。
そうですね、まあ、謝罪はやらずに済むに越したことはないんですけど、ね、まあ、本当にそういう時はやっぱり行かないといけないっていう感じですよね。
はい、ということで今回はですね、経営者にとっての営業という、まあ、こう超重要なお話をしていただきました、う
ん、はい、まあ、通常の営業よりはちょっと抽象的な話も多かったと思いますけど、まあ、テクニカルな営業スキルは別の場でも必要であれば話しますし、はい、どっかで学べるかなと思うんですけど、本質的には今日お話したようなことの方が中長期的には大事かなと思います。ちなみにさっき謝罪の話出たんで、
はい、
ちょっと脱線するとですね、
はい、
私も謝りに行くこともやっぱありますと。
ああ、そうなんですか。
うん、まあ、創業初期とかは全部自分のせいじゃないですか、直接的に。
まあそうですね、はい、
自分が直接的に蒔いた種で謝るんですけど、
はい、
もうちょっと組織が大きくなってくると、
はい、
結果的に何かトラブルが起こらないに越したことはないものの、
はい、
そうに大きいことが起こってしまって、
うんうん、
謝りに行くみたいなケースはやっぱりありますよね。
そうですね、あの自分がやったことじゃないけどっていう、うん、ちなみに徳谷さんの場合はどういうパターンがあったんですか。
ちょっとなかなか言いづらいパターンですけど
そうですよね、
まあ、
はい、
お金の面とか事業の面でかなりいろんな方にご迷惑を結果としてかけてしまったケース、
はい、
ただ最終的には意思決定を合したのも自分だし、
はい、
というかですね、仮に誰かが意思決定していたとしても、はい、その構図を許容しているのも最終的には自分だし、なんならその人の採用最終合したのも自分なの で、
そうです、ね、
あいつなんやねん、あんなトラブル起こしやがってとかって言ってる社長もいるんですけど、
はい、
まあ、気持ちはすごいよくわかるんですよ。
うん、
もう結局なんか自分で自分に唾吐いてるみたいなもんなんで、
はいはい、
なんか謝るのが仕事というか、謝るのも大事な仕事で、最終的にやっぱり責任を負ってるのは経営者なんですよね、
はいはい、
で現場の責任者だったら一生懸命やってはくれているので、誰も甘いところはあって当然次改善しないといけないんですけど、まあトラブルが起こっちゃうことも結果としてはありますと、
うんうんうん、
でその時にその本人のせいにしてトカゲの尻尾切りしても経営としてはすごくイマイチだと思っていて、
はい、
むしろ大きいトラブルの時こそ経営者はまあドンとしてないといけないし、
うん、
謝って済むならなんぼでも謝りますというか、
はい、
まあ、謝って済んで本当に真摯に謝ってるんですけど、謝ったからといって何かがなんか勝手に解決するわけではないので、
そうですね、はい、
相手方の心情も含めてですけど、まあ、でもそれぐらい会社として重要な出来事と捉えていて、今後こういうまあ要因を踏まえて今後どうしていくのかとか、今回のリカバリーどうするのかって話を真摯に話す、それは経営者の非常に大事な役割だと思ってますねって、なんか営業から逆の話になっちゃいましたけど
まあでもやっぱりこう経営者が出ていくことの、うん、まあ、それってまあ誠意が伝わるわけですもんね。
そうですよね、なんかまあ担当者に責任者出せみたいないうクレームもありますけど、本当にやっぱり会社としてそれぐらい重要として持ってる時は経営者が行くべきだし、はい、 まあ、対面で行くべきですよね。
うん、そうですね。
ちょっと古いかもしれませんけど、はい、やっぱりオンラインでちょっとすみませんでしたとかっていうよりは、リアルに行って真摯に謝罪する方が伝わりやすいとは思います。
はい、そうですね。うん、はい。
なのでそれも大事な仕事ですというか役割ですよね。社員の皆さんが最終的にそうやって上がいるという安心感のもとで働いてもらえる環境を作るっていうのも経営者の大事な仕事かなと思いますよね。
確かにそうですね。最後はここでちゃんと構えてくださってるってことですね。
まあちょっともうちょっとなんとかしてよと思うこともありますよこんなもう分かってたでしょこうなることみたいなのは
頼むよみたいな、
頼むよみたいな正直ありますけどね、
はいはい、
まあでもそれ謝った謝罪の帰り道にあんまそれをぐちぐち言うよりは、まあ、ちゃんと改善して次頑張ろうってピンチはチャンスだねっていう話を前向きにできるのも大事だとは思います、
はい、それでは続きは次回いきたいと思います。
ありがとうございます。
経営中毒誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jpinfo@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。